エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールのファンサイトを運営しております、エニーギブンサタデーです。でこの収録日が1月22日なんで、カレッジフットボールのシーズン終わって2週間ということで、なんかもう2週間以上経っちゃってるような気がしますよね。最後のあのワシントンとミシガンの激闘が遠い昔のような話にも聞こえるんですけども、まあ、今回はですねシーズン2、まあ、このポッドキャストを始めたのが2年前 でシーズン1が2022年で、シーズン2が今シーズンの2023年のシーズンということになるんですけども、そのシーズン2の集大成、まあ、最後のエピソードということで今回はお送りしようと思います。主に昨年を振り返っていくようなエピソードになるかと思いますので、お時間のある方はぜひお付き合いください。でまずですね、昨年のことを振り返る前に、前回ポッドキャストを配信してから現在までちょっといろんな話が起きているので、それをですねさらっとかいつまみながらお話をしてですね、ちょっと話題をキャッチアップしておこうかなと思います。前回お送りしたのはですね1月の12日とかだったと思うんですが、この時はですねちょうどカレッジフットボールのプレーオフが終わりまして、そしてほぼ同時期ですね、アラバマ大学のニック・セイバン監督、彼が引退したというですね、話が出まして、まあ、個人的には、まあ、カレッジフットボールのプレーオフが終わったっていうのと同じぐらいのショック度を、まあ、受けたっていうのはあるんですけれども、まあ、その収録直後にワシントン大学のケイレン・デボアさんがですねアラバマ大学の次期監督に就任するというニュースがありましたので、それをですね急遽追加で録音して、まあ、前回のポッドキャストでお話ししたんですけども、このケイレン・デボア監督ですね、まあ、ワシントン大学から来たんですが、まあいろんなところをですね、まあ、転々としながらワシントン大学で結果を残して、まあ、アラバマ大学に来たということで、まあ、アラバマ大学っていうですね名門のチームのことを考えると、まあワシントンでいかに成功していたとはいえですね、まあ、このチャンスを逃すことはないということはまああると思うんですよね。やっぱりそう簡単にこういう名門の枠が開くわけでもないですし、またオファーが来るってこともないですから、まあ、これ一世一代の大仕事みたいな感じでね、まあ、来たと思うんですけども、行く先々で、まあ、勝利を飾ってまして、まあ、彼のここまでの総合戦績っていうのがですね104勝12敗ですからね、これ素晴らしいですよね。ただそのうちの67勝3敗っていうのがディビジョン3のスーホールズっていうですね、まあ、ちょっとちっちゃい大学ですね。こちらはディビジョン3って言ってもですね、当時彼がいた時は NAIA っていうですね NCA とちょっと違う団体ですね、ここのチームで、まあでもそれでもですね、まあ、5年いて3回ナショナルタイトル取ってますから、まあ、そこで67勝ですね。でその後は2020年と2021年にフレズノステート、そして2022と2023でワシントンということなん でこの NCAA の FBS レベルでの戦績っていうのが37勝9敗ですねってことなんで、まあ、104勝12敗ではあるんですが、上のレベルでの戦績っていうのが37勝9敗と、まあ、これをですね素晴らしい数字と見るかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、いずれにせよですねアラバマ大学に今やってきて、まあ、新しい時代が始まるということでですね、 まあ、アラバマの中では、まあ、いろんな不安とかね、あると思うんですけどもね、やっぱりその出てった人がニック・セイバンですから、彼の穴を埋めるっていうのは、なかなか難しいんじゃないかなって思うんですよね。で、これまでの中で、そういったですね、まあ、レジェンド的な監督の後を継いだ人たちってどうなったのかなっていうのは、まあ、ちょっと気になりますよね。パッと思いついたところで言うとですね、ごくごく最近で言えば、まあ、フロリダステートかなと思うんですけども、フロリダステートは、ね、ボビー・バウデン監督っていう方がですね、長きにわたって FSU を指揮してまして、でですね、ボビー・バウデン監督はですね、もうちょうど2年前に亡くなってしまったんですけども、で彼の、フロリダステートでの戦績っていうのはですね、304勝97敗4分けっていうふうになってますんで、総合でも377勝129敗4分けなんで、まあ、レジェンド中のレジェンドと、まあ、言えるとは思うんですけども、ただこのフロリダステート2009年にバビー・バウデン監督、まあ、引退してるんですが、まあ、どちらかというと、まあ、引退というよりはちょっと、まあ、解雇ではないんですけども、もうちょっと彼的にはやりたかったと思うんですけども、まあ、ちょっとですね、成績も落ちてきたし、まあ、年も年だしということで、まあ、ちょっと勇退を強いられたっていうところは、まあ、あると思うんですが、その彼が辞めた後にヘッドコーチに就いたっていうのがジンボ・フィッシャー監督ですね。2010年に新しく就いたジンボ・フィッシャー監督、この時は10勝4敗、続く2011年が9勝4敗、で2012、2013、2014は ACC を3連覇してまして、でさらに2013年は14勝0敗でナショナルタイトルを取ってるということで、まあ、バウデン監督がいなくなった後、まあ、うまく FSU を引き継いだかなっていう感じですね。でこのジンボ・フィッシャー監督はもともとこのボビー・バウデン監督の下でオフェンシブコーディネーターをやってたっていう方なんで、まあ、ある程度そのレールは敷かれていたっていうのはあるんですよね。ただこのジンボ・フィッシャー監督が2017年にテキサス A&M に今移ってしまうと、そこからそうですね、4、5年 FSU は迷走するんですが、ただマイク・ノベル監督が来てですね、2022年に10勝を挙げて、で昨年は13勝1敗 ACC も優勝取りまして、まあ上向きになってるかなっていう感じですね。 FSU の感じではトランジションはうまくいったかなと思うんですけども、まあ、一方でですね、ペンステートにジョー・パターノ監督っていう方がまあいらっしゃったんですけども、この方はですね、生涯成績409勝136敗3分けということで、この409勝っていうのはこの NCA の一部のレコードでは今のところ最多の勝利数にまあなってはいるんですけども、で彼の場合はですね、もう40年以上ペンステートでまあ、指揮を取ったということで、で彼の晩年ですね、2005年には11勝1敗でビッグテンタイトル取りまして、2008年にも11勝2敗でビッグテンタイトル取ってて、まあ、一時期ですねちょっと下火になるんですが、2000年代の前半とかですかね、負け越しが結構混んでまして、でもここからまたちょっと復帰して、で2005年には最優秀監督賞みたいなのももらってたと思うんですけども、でこの2011年ですね、2011年8勝1敗で、全米12位まで上ってたんですね。ただこの時にちょうど、まあ、サンダースキー事件というのが起きまして、彼のアシスタントだった人が、まあ、男児に性的虐待を行ったということ でこの人逮捕されまして、でこの責任を取らされる形でパターノ監督もこのシーズン中に解雇されてしまったんですね。まあ、本当にレジェンドな監督だったんですけども、まあ、そういうですね、まあ、残念な晩年を迎えたということで、しかもですね、彼は解雇されてから3ヶ月以内にですね、肺がんのために他界されてしまったんですけども、でこのペンステートはですね、ヘッドコーチにこの時呼んだのがビル・オブライエンさんですね。ビル・オブライエンさんは先日ですね、オハイオステートの OC になったって言ってましたけども、この前はペイトリッツの OC をやってまして、でそこからペンステートのヘッドコーチについて、それで2年ですね、そういった揺れたシーズンをまあなんとか指揮したっていう監督さんですね。でこの時はですね、2012年が8勝4敗で、2013年が7勝5敗 ですね。で、それでビル・オブライアンさんはそのままテキサンズに今行ってしまうんですけども、で、その後にアドカマに着いたっていうのが、ジェームス・フランクリンさんですね。で、最初の2シーズンは7勝6敗、7勝6敗だったんですけども、2016年に11勝3敗でビッグ10を制しまして、それ以来2桁勝利っていうのが、まあ結構普通に稼がれるようなチームになりましたけども、まあ、ジョー・パターノさんの時代、まあ、彼の、まあ、間接的とも言えるかもしれませんけども、この時の、まあ、スキャンダルによって、ペンステートのですね、まあ、ブランドをちょっと地に落ちてしまった感も否めないので、そこから立ち上がってくるのに、まあ、そうですね、まあ、大体4年ぐらいかかってるっていうことですね。で、アラバマで言うとですね、やっぱりベア・ブライアント監督のことはちょっと話さなきゃいけないかなと思うんですけども、ベア・ブライアント監督は、アラバマ大学にですね、1958年から1982年まで、ね、ちょうどですね、24年ですかね、監督を務めたということ で、その前にはテキサス A&M とか、ケンタッキーとかで、まあ、やってた方なんですけども、この方はですね、アラバマの時に、6度のナショナルタイトルを獲得してますね。で、それでですね、アラバマでの勝利数が232勝46敗9分け。で、総合でも323勝85敗17分けということで、まあ、当時にしてみると、もうベア・ブライアント監督の右に出る者はいないみたいな、そういう偉大な監督さんだったんですけども。で、この監督さんがいなくなってですね、アラバマ大どうなったかというと、ここからちょっと不遇の時代をですね、過ごすことに今なるんですね。ベア・ブライアント監督が引退したのが82年ですね。その後、レイ・パーキンスさんっていう人がですね、まあ、ヘッドコーチに就くんですけども、その後は8勝4敗、5勝6敗、9勝2敗、10勝3敗ですね。このレイ・パーキンスさんっていうのが、まあ、何をしていたかっていうとですね、ニューヨーク・ジャイアンツのヘッドコーチをしていたっていう方ですね。その彼の後を継いだっていうのが、ビル・カリーさんですね。ビル・カリーさんの1年目が7勝5敗、9勝3敗、10勝2敗。で、このビル・カリーさんっていうのは、何をしてたかというとですね、ジョージアテックのヘッドコーチだったんですね。で、そんな感じでですね、監督をすげ替えてはいるんですけども、なかなかナショナルタイトルは取れないということになってまして、ただ1992年にジーン・スターリングさんの3年目にですね、まあ、ようやくアラバマは優勝を、まあ、勝ち取るんですけども、ベア・ブライアントさんがですね、すごい勝ってたんで、最後に優勝してから13年、間が空いてるんですね。その13年空いただけでも、もうなんかもうアラバマ地に落ちたなみたいな、そんなような感じだったと思うんですけども。で、さらにですね、アラバマ大、この1992年から次にナショナルタイトルを取るのが2009年ですから。で、この後もかなりこのナショナルプロミナントに戻ってくるまで時間がかかってるっていうことなんでですね。まあ、その特にですね、ニック・セイバン監督はかなり絶頂とは言えないかもしれないんですけども、まあ、その絶頂期が2020年までだとすると、まあ、ちょっとですね、まあ、ちょっとだけですよ、本当に。下火になってたかもしれませんけども、それでもカレッジフットボールプレーオフ出てますから、2桁勝利もしてますし、まあ、そういったですね、まあ、ほぼ絶頂って言ってもいいと思うんですね。そういう現役でバリバリやってたっていう人が、まあ、引退するっていうことですから、これは別にですね、例えば、まあ、ジョー・パターノさんみたいに、スキャンダルで辞めさせられたとか、あと、ボビー・バウデンさんみたいに、まあ、優待とはなっていますが、まあ、成績が、まあ、落ちてきたので、と、まあ、ちょっとここら辺でみたいな感じで、世代交代みたいになったっていうわけではなくて、多分、やろうと思えばまだやれたという、そういうような監督さんが、絶頂期で辞めていくっていうのは、まあ、なかなかないと思うんですよね。そういった後を継ぐっていうのがこのケイレン・デボアさんですから、まあやりづらいんじゃないかなとは思うんですけども。で、またそのニック・セイバン監督の、まあ、引退を受けて、まあ、アラバマ大学も非常に揺れてまして、まあ、とにかくニック・セイバン監督がいるからって言って、大学に来たっていうですね、選手たちとか、まあ、あとはその彼がいるからといってコミットしたリクルートたちの離脱がちょっと激しいですね。まあ、例えばトランスファーで言うと、まあ、ケイレブ・ダウンズ、これはですね1年生だったんですけど、オールアメリカに選ばれてるって将来有望な DB ですね。彼はオハイオステートにトランスファーすることが決まってますし、また 同じくですね、オハイオステートに行くって言っていたのが元5つ星のクォーターバックのジュリアン・セイン。彼は本当数日前にオハイオステートに行くって言ってましたけども、彼の場合はですね、2024年の1月から大学に通い始めてるんで、多分練習もほぼほぼしてないと思うんですよね。コンディショニングとかちょっとしたぐらいかもしれないですね。それで、セイバン監督の引退を受けて、じゃあ出ていくと言って、オハイオ生徒にコミットしておりますし、また、レフトタックルのカイデン・プロクター、彼も元5つ星のオーラインですけども、彼は地元のアイオワ大学にトランスファーすることが決まってますんで、これまででも最低で25人がポータル入りしているということなんで、いかにニック・セイバン監督の影響が大きかったかっていうことが伺えると思うんですけども、その他には、リクルート5つ星と呼ばれているですね、有能な高校生、すでにアラバマに行くって言っていた選手ですね、特にこの5つ星のエッジのザイオン・グラティ、ワイドレシーバーのライアン・ウィリアムス、そしてワイドレシーバーのジェイミー・フレンチ、こういった選手はすでにアラバマからデコミットして、また行き先を変えるっていうふうなことを言ってますので、このアラバマ大学のニック・セイバン監督の引退っていうのは、いろんなところに影響を及ぼしているということになると思うんですけども、ここら辺のですね、影響というか波紋というか、こういうのを、セイバン監督ないし、アスレチックディレクターの方、想像していたかなっていうのはですね、ちょっとわからないんですけどもね。でもこの監督が変わったことでトランスファーしていくことっていうのはそこまで珍しいことじゃなくて、例えば以前だったらですね、オクラホマ大学からリンカン・ライリー監督、USC に出たとき、オクラホマからはですね、相当数の転校生出ましたし、またジンボ・フィッシャー監督がテキサス A&M 大を解雇された時ですね、この後もトランスファーポータルに入った選手が続出しましたし、また、フロリダ大学にビリー・ネイピア監督が来るってなった時も、またトランスファーポータルに入っていく選手っていうのが続出したということで、監督が変わることで転校生が増えるっていうのは、最近よく起きることですけれども、このアラバマのケースが初めてではないということになると思うんですけどもね。一つ思うのは、このなんで出ていくのかっていうことだと思うんですけどもね。アラバマという大学時代は変わらないわけなんですけども、やっぱりですね、ニック・セイバン監督の指導力とか、彼の元にいれば、ナショナルタイトルゲームに行けると、そして自分を伸ばしてくれると、こういうようなことを思ってアラバマにコミットした人っていうのはたくさんいると思うんですけども、そういった選手たちは他にもですね、強豪チームから高校生の時にリクルートされてると思うんですよね。その時に、ひょっとしたら、こっちに来れば、これこれこういった NIL のディールがあるよみたいなことで、非常に強い勧誘を受けた選手もいると思うんですよね。そういった選手が、NIL に流れてですね、別の大学にコミットした人もいると思うんですけども、そうではなくて、いや、NIL とかよりもやっぱりアラバマのニック・セイバンの下で、ゴートの下で指導を受けたいと言って、その NIL のディールを蹴ってですね、アラバマに来たっていう選手もひょっとしたら結構いたのかもしれないんですけども、ただ、ニック・セイバン監督が引退したことによって、アラバマ大にいる価値っていうのは減ったと。それと NIL を天秤にかけたときに、どうせニック・セイバンの下でやれないんだったら、もっとお金もらえる別のとこで行こうっていうような、思考が働いてですね、別のとこに行ったとか、もしくはそういった風に強くですね、プッシュしてくる他校のコレクティブ、コレクティブっていうのは NIL を扱っているような団体なんですけども、そういうのがあったとしても、おかしくはないかなと思うんですよね。このタンパリングって言えると思うんですけどね、もともとこのタンパリングは禁止されてまして、ポータル入りする前から選手に接触して、もしね、NIL でこれだこれこういうのお金、欲しかったら、ちょっとポータル入りして、うちおいでよみたいなことを言うのはいけないんですけども、ただそれを制御するルールがないとか、制御するようなシステムがないとか、そういうことがあるんで、ちょっとここ荒れ放題なんですけども、いずれにしてもですね、アラバマ大学、新章を迎えていくということになると思うんですけども、これが一体どうなるかどうかっていうのはシーズン始まってみないとわからないと思うんですけども、アラバマに残るって言った選手もそれなりにいますし、 またデボア監督の元チームであるワシントンからも何人かトランスファーしている選手がいますので、そういった面では戦力に関しては激落ちってことはないと思うんですが、あとはもう結果を残すしかないですね。1年目になんとか結果を残して、セイバンがいなくてもデボア体制でいけるってとこを見せないと、このままずるずるとアラバマのブランドってのは落ちていくと思うんで、やっぱりセイバン監督が来てからアラバマのブランドは上がっていったっていうところがありますから、ここ1年ですねが結構重要になってくるんじゃないかなと思いますね。でそのケイレン・デボア監督が抜けたワシントン大学ですけども、ここにはアリゾナ大学のジェド・フィッシュ監督っていうのが、そうですね、結構早く決まりましたね。でジェド・フィッシュ監督はですね、アリゾナ大学でちょうど3期目を迎えてまして、でその前は LA ラムスとか、あとペイトリッツとかで QB コーチとかアシスタント OC とかをやってたっていう、まあ、そういった方なんですけども、アリゾナはどっちかというと、まあ中堅ぐらいの大学だったんですよね。ただ昨年はですね、躍進しまして10勝3敗、そしてファイナルランキングも11位ということで、かなりですね株は上がっていたんですけども、この彼をワシントン大学は引き抜きまして、でワシントン大学はそのケイレン・デボア監督がいなくなったことで、ここでも転向するっていった選手が続出してたんで、その流血をですね、なんとか早く防ぐためにっていうことでもあっても、またこのジェド・フィッシュ監督の早期起用っていうのは非常に重要だったんじゃないかなって思うんですが、でこのアリゾナ大学ですね、ジェド・フィッシュいなくなったんで、今度はここの後釜にはサンノゼ州立大学のブレント・ブレナン監督を引き抜きました。ブレナン監督もですね、サンノゼステートで今季7勝6敗と、いうことなんですけども、もともとですね、サンノゼステートすごい強いっていうわけじゃなかったんで、こう勝ち越すことに意義があるということで、手堅い監督だと思うんですけども、その監督をですね、なんとかアリゾナは手に入れまして、やっぱりこの吟味はしたかったかもしれませんが、あまり時間かけてると今度はリクルートが抜けていっちゃうとか、もうそういうこともあるので、とにかく早く次の監督を見つけなきゃいけないと、そういうことを考えるとですね、アスレチックディレクターの手腕が問われるかなって思うんですが、当然このサンノゼステート、これ穴開いてますんで、ここに誰を添えるのかみたいなことがありますから、これをですね、他の大学のヘッドが抜くと、その抜かれた大学のチームもまたヘッドを探さなきゃいけないということで、まさにこの芋づる的にですね、監督のこの去就みたいなのが続いていくんですけども、これはですね、今後どうなっていくのかなっていうのは、どこかで追っていきたいかなと思います。であとはですね、最近、取り立たされているのはミシガン大学のハーボ監督が NFL 入りするかどうかっていうことですよね。で、チャージャーズがインタビューして、でアトランタ・ファルコンズもどうやらインタビューしたみたいなことがありまして、でちょうど先日というか宣告ですね、チャージャーズがハーボ監督と2度目のインタビューをするということで、2度目をするっていうことは結構意中の人なのかなっていう感じになってますよね。ミシガンのハーボ監督、もともとは NFL で監督をしていた人、その前はカレッジだったんですけども、49ers で監督を務めまして、で、スーパーボウルにもね、行ってるんですよね。そこでは、今、レイベンズの監督やってるジョン・ハーボさん、お兄さんですけども、このハーボーボールなんて言って、兄弟対決あって、結局これはお兄さんのレイベンズが勝ったんですけども、NFL でやっていて、で、結果も残してますので、いつでもですね、NFL の空きが出ると、ハーボ監督なんじゃないかって、言われていて、その度に、ハーボ監督は、ちょっと色気を出してですね、行くかな、行かないかな、みたいなことをするんですが、結局ミシガンに残ったみたいなことをしてるんですが、今回は、報道されてるところを見ると、結構、本気で、インタビューしてるっぽいですよね。そうなると、ひょっとしたらミシガン大学からいなくなってしまうかもしれませんけども、ミシガンには9年いてですね、ようやくナショナルタイトルを取りまして、ビッグテンも3連覇、オハイオステートにも3連勝、 ということで、まあ実際もうやるべきことはやったのかなっていうことは、まあ言えるかもしれないですよね。まあ、彼はもともとミシガンの OB なんで、まあ、ここで骨をうずめようと思えばうずめられるのかもしれませんが、まあ一方で、まあ彼の性格とか、まああとはちょっと今ですね、ミシガンはハーボ監督が、まあ起こしたというクルーティング違反がありまして、これが今 NCAA の審査中なんですね。これがもし黒とかなると、ジム・ハーボ監督、ちょっとレジュメに泥を塗るみたいなことになりますんで、まあ泥を塗ってのは自分自身なんですけども、そういった面倒なことが起きる前に、もうカレッジから NFL にちょっとトンズラしようっていうふうに思ってるとしても、まあ不思議ではないかなっていう感じはしますよね。まあだからかどうかわかりませんけれども、クォーターバックの JJ マッカーシーはですね、まあ彼もともと2024年も戻ってくるみたいなことを言ってたと思うんですけども、まあ、ほどなくしてドラフト入りを表明してますし、ミシガンは天下取りましたが、今後どうなるかっていうのは、このハーボ監督の動き次第で決まってくるのかなって思いますけども、まあ、一方で、そのミシガンのですね、永遠のライバル、オハイオステートは、もうオフシーズンにですね、ものすごい動きまくってますね。トランスファーポータル、を使いまくってですね、まあ、さっきにも言いましたけども、アラバマ大学のケイレブ・ダウンズ、それからクォーターバックのジュリアン・セイン、ミシシッピでランニングバックを務めていたクインション・ジュドキンスとかをポータル経由で獲得してますし、さらにはランニングバックのトラビオン・ヘンダーソンも戻ってくるとかいう話で、まあ、とにかくオールインなんですよね。まあ、NIL のディールもおそらく飛び交ってると思うんですけども、まあ、これは、まあ、ニックキーライバルであるミシガンにもうしてやられっぱなし で、これ以上やられっぱなしにはいけないということで、背に腹は変えられぬというような、そんな面持ちでですね、オハイオステート並びライアン・デイ監督、とにかく、まあ、ロースター補強に余念がないんですけども、ちょっとこれだけ考えるとめちゃめちゃ強そうですね、オハイオステートは。本当どうなるかっていう感じですが、でそのオハイオステートには、まあ、さっきもちょっと言いましたが、先シーズンまでペイトリオッツでオフェンシブコーディネーターをやっていたビル・オブライアンさんが、まあ、新たな、まあ、OC になるということで、まあ、このマッチングはどうなのかなっていう感じですけども、まあ、なんかそこまでね、カレッジですごい成績残したっていうような印象もないんですが、まあ、ただビッグネームであることはまあ間違いないですよね。これでライアン・デイ監督のプレーコーリング、これをまあ多分ですけども、まあ、ビル・オブライアンさんにまあ完全譲渡するんじゃないかなと思いますんで、まあ、ライアン・デイ監督は監督業に集中して臨んでいくということになるのかなと思います。であとはですね、アメリカの司法省および10個の州とワシントン DC が NCAA を提訴したっていうことがあります。これ何に対して提訴したかというと、トランスファーのルールですね。で、トランスファーのルールは2021年に改定されまして、一度だったらトランスファー先で、すぐに試合に出れるっていうルールに変わったんですね。で、もともとはトランスファーしたらその後1年間は試合に出れないっていうルールがあったんですね。で、これがあったからトランスファーすることをためらう選手がいたわけですけども、まあ、それを考えるとこれいいくさびになってたと思うんですが、まあ、これが突破されたことで、トランスファーしてもすぐ試合に出れるんだったらすぐに行くみたいな感じで、トランスファーする選手がまあ続出したっていうのがあって、ただこれでちょっとカオスになりまして、でこれ NCAA はちょっとここに手こ入れして、1回目だったらすぐ出れるけど、それ以降はもうダメっていう風に2023年に改正したんですね。で、これがアンチトラスト法に違反するんじゃないかっていうことを言ってですね、アメリカの司法省および10の州とワシントン DC に彼らがこのルールの撤廃を求めて提訴したっていうことがまあありますね。まあ、選手の個人的な権利をまあ確保する上で、この新たな改正ルールはおかしいということみたいなんですけども、 コーチたちからすると、もう本当にトランスファーをしまくれるこの現状に結構ヘキヘキしてるっていうのがあって、なんとかですね、この状況を打開したいと、そんなような声もあって、この一度きりだったらいいけど、みたいな、そういうルールだったんですけども、これに意を反するところが出てきたということで、これはですね、まだわかりませんけども、こういった司法書みたいなのが出てくると、ちょっと手強そうですよね、NCAA は戦っていく上で。個人の権利、権利っていうのがですね、今の風潮ですから、それを盾に取られると、何とも言えないようなことかもしれないんですけども、そういったことで、またルールが、ひっくり返されたらですね、3度も4度もトランスファーするような選手が出てくるかもしれないですけどね。それがいいのか悪いのかっていうのは、どうなんでしょうね。ちょっと、考えてしまいますけどね。で、あとはですね、マイアミ大学のキャム・マコーミックっていう選手がいるんですけども、この選手が9年目のプレー資格を行使するというですね、とんでもないニュースですね。もともと大学生としてプレーできるのはシーズンフルで4シーズンですね。でこれに、レッドシャツのシーズンを加えると、5っていう風になると思うんですけども、このレッドシャツっていうのは4試合目だったらプレー資格を温存して試合に出ることができるっていうことで、どういうことかっていうと、今までだったらレッドシャツってなると試合には出れないけども、チームに練習生として入れるみたいな感じですね。で、2年目の時にレッドシャツフレッシュマンということで、プレー資格は1年目が始まるということで、レッドシャツの4年生になると、5年目っていうことになるんですけども、これは普通だったんですが、このレッドシャツでも試合に4試合まで出れるということで、これはレッドシャツの選手にも実戦経験を与えようということで、こういったルールがありまして、そしてコロナが来まして、で、コロナは2020年ですね。この時に大学に在学していたっていう選手すべてに無条件でもう1シーズンのプレー資格を与えるっていうのができたんですね。だからスーパーシニアとかいうのは6年目とかいうね、くくりで言われるんですけども、その他にメディカルレッドシャツっていうのがあるんですね。これメディカルレッドシャツはシーズンの確かですね、3試合とか 30% とか、そんな感じだったと思うんですが、これ以内にもしシーズンエンディングの怪我を負ってしまったとしたら、そのシーズン丸々セーブできるっていうことですね。例えば開幕戦で ACL 切っちゃったとかいう選手は、1試合に出てますけども、丸々そのシーズンの分の1年間を余計にまた後でプレーできるっていうことで、そういった選手で、7年目とかいうね選手っていうのはたまに聞くんですが、ただこのマコミックはですね、9年目っていうなってるんですよね。っていうのは足を骨折して、でミスしまして、シーズンを、そしてその怪我が治らなくて次のシーズンもダメで、で2021年かな、オレゴンでアキレス腱を切りまして、でこのシーズンもメディカルレッドシャツということで、全部で3年分のメディカルレッドシャツを受け取ったということで、だからプレーしている時間っていうのは別に9年丸々ってわけじゃないんですが、在籍しているのが9年目ということになるわけですね。今年の4月で26歳になるこのマコーミックはですね、現在イーグルスで活躍しているジェイレン・ハーツとか、あとは 49ers でやってるニック・ボーサと同じリクルーティングクラスということなんで、彼らはね、もうすでに NFL 入って3、4年経ってますから、でもまだカレッジやってるっていうことになりますね。なかなかすごい決断だと思うんですけども。でもですね、この話出た時は、彼はさすがに9年目はないだろうっていうふうに言ってたんですが、心変わりしてもう1年やるっていうふうになったわけですね。これひょっとしたら、マイアミ、今マイアミにいるんですけれども、もともとオレゴンだったんですね。ひょっとしたらこのマイアミにいることで、巨額の NIL のディールをもらえるんで、だったら9年目も大学最後の年として、マイアミに行って、NIL のディールでお金を儲けて、NFL に行けるような器じゃないと思うんで、だからその NIL もらえるときはもらえるだけもらっとこうっていうことで、ひょっとしたらマイアミに残留したのかなっていうのが、個人的な考えというか、 かあれですけども、まあ、これが違ったら大変失礼しましたということになりますが、そういったですね、9年目という、まあ、日本では多分考えられませんよね。まあ、授業は取らなきゃいけないんで、これ授業どうしてるのかなって思ってしまうんですけどもね。そしてですね、ACC から、まあ、フロリダステートが脱退するかっていう話もですね、ちょっと出てまして、で、この ACC にはですね、2036年までの契約っていうのがどの大学にもありまして、で、この契約以内に出ていこうとすると、巨額の違約金が発生するんですね。で、さらには ACC がその期間の間、それぞれのチームのホームゲームの放映権を持っているので、出てしまったとしても、自分のホームゲームの放映権を得ることができないっていうことがあって、それを取り返せないんで、その損失ですね。脱退するために違約金とホームゲームの放送権を手にできないっていうその損失、その額を全部表せると約572ミリオン。日本円で言うともう600億円以上の損失ということなんで、まあ、それがネックになってなかなかみんな出れないっていうのはあると思うんですが、まあ、フロリダステートはこの ACC に嫌気がさしまして、なんとかこの違約金とか、あと放映権を放棄せずに ACC を脱退できないかということを、まあ、法律のまあエキスパートと話し合って、まあそういう動きをしようと思ってるんですが、逆にですね、今度 ACC がフロリダステートがまあそのルール違反だみたいな感じでこの訴えるみたいな動きも出てまして、ここら辺もねどうなるかっていうのは気になるところですけども、まあ ACC を出て FSA どこ行くんだって話もまあありますんでね、まあそんな感じでですね、まあちょっと思ったより長く話してしまいましたが、シーズンが終わってから今までのトピックをちょっと振り返ってみました。そしてですね、ここで一つ質問箱からコメントをないし質問を紹介してみ、ようかなと思います。この質問箱っていうのは匿名で、まあ、何でもコメントとか質問とか、まあ、苦情とか、まあ、何でも残せるっていうものなので、まあ、こちらはですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひですね、遠慮なくなんかカレッジフットボールのことで知りたいとか、私で答えられることがあればですね、答えていこうと思いますので、皆さん気軽にですね、何か残していただけると幸いなんですけども、まあ、今回ご紹介したいですね、質問っていうのはこちらの方になります。日本でオーバーン大学と聞いて多少の違和感を覚えるようになるぐらい、AGS さんのブログやポッドキャストを拝聴しています。質問ですが、アーリーエントリーと学歴の関係について教えてください。先日シカゴベアーズの QB のジャスティン・フィールズが大学卒業という ESPN の記事を見て、アーリーエントリーイコール卒業と思っていたのでびっくりしました。ぜひともご回答のほどよろしくお願いいたします。あともう一つ似たようなのがあるんでご紹介しますけども、最近ジャスティン・フィールズやジェイレン・ハーツなどが足りなかった単位を習得して学位をもらっていましたが、ドラフトにアーリーエントリーしたりなどで卒業要件を満たさなかった選手に対しての前出の2人のような救済処置みたいなものがどのようになっているのか知りたいですというですね、質問をいただきました。ありがとうございます。この日本でオーバーン大学と聞いて多少の違和感を覚えるようになっているね、いうことですけども、私は、まあ、一貫してアーバンって呼んでるんですが、ただその日本でオーバーンっていうふうに言われているのは存じておりますんで、なるべくですね、アーバンって言った後、まあ、オーバンですよね、みたいなことは言ってるんですが、まあ、これは、まあ、ひとえに私がアーバンっていう風にずっと聞こえていて、で、実は日本でオーバンって呼ばれてるっていうのは後から知ったっていうのがあって、これ実際これ聞いたら、どう考えてもオーバンって聞こえないんだよなっ ていうところから、まあ、わがままでこれ、アーバンっていうのを使わせていただいてるんですけども、このアーリーエントリーっていうのは、NFL に、まあ、卒業する前に入るっていうことですね。まあ、そういったことからも分かるように、卒業はしてないんですね、アーリーエントリーは。で、アーリーエントリーできるっていうのは資格があって、まあ、大きなところで言うと、高校を卒業してから3年後ですね。この辺の時点で、早ければ3年後に NFL のドラフト入りができるということなんで、トゥルーフレッシュマンとして1年生からプレーしてるっていう選手は、3年のシーズンを終えた時点でアーリーエントリーできる資格を得ることができますね。で、この時に学士号を取得するのに十分な単位を持っていなかったら、卒業をしないで NFL 入りをすると。要するに、中退ってことになるわけですね。だから、まあ、卒業じゃないんですよね。ただこのジャスティン・フィールズとこのジェイレン・ハーツ、もうこれ多分、春だったと思うんですけどもね。彼らはアーリーエントリーして単位を取得する前に中退して NFL に入ったと。ただやっぱ単位を取るために今何らかの形でクラスを履修してたんでしょうね。まあオンラインとかだったかもしれませんし、あとは何か論文を一つ書けばそれでクラスをパスした子にしてあげるよみたいな、まあわかりませんけども、そういったようなことで中退するもですね、まあ、その足りなかった単位を後で取ってでディプロマをもらうっていうような選手っていうのは、まあ、いますね。なんで、まあ、そういうことは決して珍しいことじゃないと思いますけども、まあ、それをやるには、まあ、やっぱりどんな形であれクラスを履修しなきゃいけませんから、それなりの、まあ、コミットメントは必要だと思うんでね。ジャスティン・フィールズにしろジェレン・ハーツにしろ、まあ、何をやって単位を取ったか分かりませんけれども、何もやってないのに取ることはないと思いますので、それなりの覚悟とか、そうですね、コミットメントはいると思うんですけどもね。で、その救済処置っていうのはですね、あんま聞いたことないですね。だからその個人的に学士号を取ることに意義がある、まあ、もしくは修士号、この J ハーツの場合は修士号ですね、オクラホマでの大学院だと思うんですけど、まあ、そういったディグリーを取ることが重要だっていうふうに思う選手が、個人的にクラスを取って必要な単位を履修してディグリーを取るというようなことは、まあ、あるのかなと思いますけども、それは、まあ、多分家族の影響が多いんじゃないかなと思いますね。特にそのスカラシップで大学に入ってきたような選手の中にはですね、普通にしてたら大学入れないみたいな家庭に育ってるっていう選手は少なくないんですよね。それは経済的な理由で大学に送れないとか、もしくは経済的な理由で大学に行けるような教育を高校の時に受けさせてあげられなかったんでみたいな、そういうことがあると思うんですけども、大学に入る際には多少そこら辺の便宜を図っていただけるんで、そういったことでですね、大学に入ってるんだからせめてディグリーは取りなさいっていう親の願いとか、まあ、そういうのっていうのは結構あるんじゃないかなと思いますね。だからカレッジアスリートで卒業した中で家族の中で初めて大学のディグリーを取った人間が現れたなんて言ってね、家族総出で祝ってるみたいなのもよくありますから、そういったことを考えるとディグリーを取ることの意味っていうのは、まあ、もう個人差はあるとはいえ、まあ、大きいのかなっていう、まあ、そういった選手が戻ってきて、独自にクラスを取って、で足りなかった分を埋め合わせて、今学士号なり修士号なり取っていくっていう選手は、まあ、中にはいると、まあ、いうことだと思います。といきます。カレッジのフットボールにはウォークオンがあると聞きますが、そういうのでも必ずトライアウトを受けなければ入れないのでしょうか、という質問をいただきました。どうもありがとうございます。ウォークオンっていうのは、まあ、簡単に言うとスカラシップをもらわずに入部してきた人ということですね。まあ、ウォークオンなんで、まあ、自分で扉を叩いて入ってきたみたいな、そんなイメージだと思うんですが、ただウォークオンにもですね、種類があって、 で、一般的にウォークオンとして入ってくるっていうのは、プリファードウォークオンっていう選手だと思うんですよね。で、このプリファードウォークオンっていうのは何なのかっていうことですけども、このウォークオンの、まあ、対となる単語っていうのはスカラシップアスリートみたいな、あると思うんですよね。これは、スポーツ奨学金を得て、大学から勧誘されて入ってきたという選手ですね。で、このスカラシップを与えられる数っていうのは、FBS では決まっておりまして、これが85人分っていうふうに決まってるんですね。全体のチームのロースターっていうのは大体100人か110人とかふうに言われてますから、85人のスカラシップを持っている選手以外の、まあ、約20から25人ぐらいの選手っていうのは、まあ、ウォークオンっていうことになると思うんですね。スカラシップをもらってないということ で、これリクルートされてウォークオンで入ってくるっていう選手もいるんですね。例えば、まあ、すごい君取ってあげたいんだけど、まあ、スカラシップをあげる枠がないと。だからもし自力で入ってこれるんであれば部に入れてあげるよっていうですね、そういうことがプリファード、まあ、優遇されたウォークオンっていうような、まあ、役ができるかと思うんですけども、まあ、それに対して正真正銘ですね、リクルートもされてなくてですね、で、まあ、大学によっては、まあ、トライアウトみたいなのを行うチームもありますん で、それを経て入れた選手っていうのは本当に本当のウォークオンというふうに言えると思うんですけども、まあこれは全部の大学がトライアウトやってるのかどうかっていうのはちょっと分かりませんが、まあ、リクルートをしてスカラシップを与えて入ってくる選手とプリファードウォークオンで入ってくる選手で、まあ、おそらくロースターっていうのは埋まると思うので、まあ、あえてですね、そういった選手じゃないちょっと入れてくれみたいな選手をトライアウトで拾ってくるっていうことをするっていうのはしなくてもいいチームっていうのは多くあると思うんですけども、まあ、個人的に覚えてるのは、まあ、ペンステートが今ね、そういうプログラムがありますよね。ちょっと前にイーライ・マニングがね、何でしたっけ、チャッド・パワーズかなんか偽名を使って変装してこのペンステートのトライアウトに参加したみたいな、そういうのあったと思うんですけども、とかテキサステックでも昔なんかやってましたけどね、そういうのがあったり、まあ、なかったりっていう感じなんで、まあ、トライアウトを受けなくても入れてもらえるウォークオンというのは、まあ、あると。そういうのは大抵プリファードウォークオンというような区別がされているということになると思います。次の質問いきます。シンプルにカレッジ現地観戦しますか？という質問ですね。ありがとうございます。カレッジの現地観戦はですね、実は最近は全然できてないんですよね。で、ちょっとさっき思い出してみたんですけども、多分最後に現地観戦したのは2009年のロースボールかなというですね、感じですね。ひょっとしたらその後あったかなってもないと思うんですよね。これが多分最後ですね。2009年ですからね。14年ぐらい前ですもんね。で、これはペンステートと USC が戦った、まあ、試合だったんですけども、これが多分、観戦は最後ですかね。なかなかですね、思うようにいろんなところに行けないんで、ぜひぜひですね、いろんなところ行って見てみたいんですけども、これは多分、そうですね、まあ、老後の楽しみにとっとこうかなと、労働トリップかなんかしてですね、毎週毎週違うところを旅しながら訪れるみたいなのは私にとって非常に夢でもあるんですけども、ということなんで、まあ、現地観戦、まあ、結構してた時はありましたが、最後にしたのは2009年のローズボールということで、まあ、あとはテレビで観戦させてもらっております。ということで、今後もですね、質問箱の方にどしどし匿名でも家出で構わないので、質問、コメント、あとはサジェッションとか、不満、不平、苦情、何でもいいんで、残していただけるとですね、まあ、こういった感じで音声配信でご紹介していこうかなと思いますし、またネタがない時のですね、いい話のネタになるんで、そういった面でもですね、活用させていただきますので、 気兼ねなく皆さんぜひこの質問箱をご利用ください。今回のエピソードはシーズン2のフィナーレとして収録しましたが、思いのほか収録時間が伸びてしまったため急遽2部形式でお送りしたいと思います。冒頭に予告した2023年度シーズンの振り返りは次回の後編であるシャープ153に収められておりますので、もしよろしければそちらの方のエピソードも合わせてお聞きいただけると幸いです。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。